坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるんだろう。
あれですよね、まあそういうこう環境で、まあ、Mac、ね、自体を楽しまれるような空気ができてきて、
はい、
で6300買われたんで96年ぐらいでした。パワーマック6300は。
そこがちょっとだいぶ記憶が曖昧になってますね。
6300の時にじゃあビジョンもじゃあ一回アップデートされてるんですよね、多分パワー PC になってる。
そうですね、パワーアプリケーションになって
ですよ、ね、
そうですね、パワー PC やパワーアプリケーションのやつを使ってたはずですね。はい、
ビジョン VST かなんかになってるんですかね、おそらく。
あ、そうです、そうです、ビジョン VST 僕オンラインで買いましたわ。
あ、そうなんですか。
はい。
あ、オンラインで売ってましたっけ、ビジョン VST で。
ビジョン VST オンラインで売ってたんですよね。はい。パッケージもあったと思いますけど。
オンライン安かったんですか、はい、
オンライン安かったですね。オンライン100ドルもしなかった記憶があります。
すごい安いですね、それ。
はい。
あ、そうなんですか。今びっくりしました、それ聞いてて。
はい。
まあ、戻しまして。
はい。
じゃあ、パワー PC を、まあまあ乗り換えて、で、はい、それ、6300の後って、次何を買ったんですか、ね、
?6300 の後が、結構、入り乱れてたんで、ちょっとあれなんです。確か6300の後が、
はい、
6300が結構長くて、
あ、6300もまだ長かったんですか。
はい。確か6300、次がいつかというと、もしかしたら、
はい、
初代 iBook まで続いたような気がしますね。はい。
じゃあ3年ぐらい使われてたと。
はい。
はあ、結構じゃあ大事に使ったはるんですね。
そうですね。それはビデオキャプチャーボードも買って入れたりして、
はいはい、はい。
家でもこれでビデオ編集ができると思って。はいはい、結構やってましたね。
おお。ね、パワーブックに関しては 145B を持ってられたじゃないですか。
はい。
で、その6300になった頃にもまだ 145B で行かれてたんですか。
はい、そっちはそっちで、1400、パワーブック1400。
はいはいはい。
なんかカバーが変えられるや
つ。はいはい。僕も持ってましたね。
あれを使ってました。
あれは、いい機種でしたよね。
なんか、すごい、キータッチがすごい好きでしたね。
あ、もうその通りですよ。あれもキータッチ最高でしたよね。
カチンカチンって、ガツンとくる感じで良かったですね。
ですよね。あれは良かった。あれ僕ね、パワーブックの1400は、CS を買って、その後、はい、結構気に入ってたんで、中古でオークションでも流れるようになってからもうわざわざ C を手に入れて使ってた記憶が、はい、
あ、そうなんですね。
ありません、ね、僕パワーブック1400、はい、デザインは確かにあまり Mac らしくないかなっていうところなんですけど、
まあジョブズ不在の時代、ね、
時代のやつですし、はい、あれなんか思いっきり台湾のなんかドス VK なんかとかが確か作ってたと思うんですけど、
あ、そうなんですね。
確かそうやったと思うんですけど、ちょっと僕も曖昧なんですけど、その辺は。ただあれのキータッチは最高やったもん、未だに記憶に残ってますね。
そうですね。
1400か、いや結構被ってますね、松尾さんと使ってる機種。
そうですね。
はあ、そうですか。で、それを使われてて iBook ですか、次じゃあ。
そうですね。iMac はいいなと思いながら、iMac は買わなかったんですよね。
あ、
はい。
で、 じゃあ iMac もスルーして、でいきなり iBook ですか。
そうですね。
でもう iBook 行った時はもうあれなんですか、あのデスクトップ環境も全部、
そことで iBook と PowerMac G4 の、
はいはいはい、
2本立てっていうのがしばらく続くんですよね。
はい、PowerMac G4 も買わはったんですか。
PowerMac G4 も買いました。はい。
あれ同時期じゃないですか、確か。
そうですね。だから iBook が先で、
ですよね。
確かその後、
2ヶ月後ぐらいに発表ですよね、パワーマック G4 は。はいはい。
あ、そうでしたっけ。
で僕、パワーマック G4 はすごい印象に残ってるんで。
はいはいはい。だから、出てすぐじゃなくて、しばらくして買ったと思うんですよね、パワーマック G4 は。
あ、
は
い、そうなんですか。iBook はちなみにすぐ買ったんですか。
iBook は出た時すぐ買いました。
おー。
はい。
ちなみに何色、
タンジェリンの方。
あ、タンジェリンの方。
はい。なんかこれはデザインで欲しいと思った Mac でしたね。iBook は、初代 iBook は。はい。なんかこれはとてもすごくワクワクするって。まあ iMac の時も思いましたけど。
はい。
はい。
あのあたり結構あれですよね。まあ iMac もそうですけど、iMac と来て iBook が。
はい。
来たところでアップルに引き寄せられた人って結構いるでしょうね。
はいはいはい。
あのあたりは。でもあのあたりになったら結構苦労したじゃないですか、そのビジョンの環境とか。
ああ、はいはいはいはい。ビジョンは、でも一応パワーアプリケーションで動くのは動いて。
あ、いけました。
で、ビジョン VST をずっと使ってて、ビジョンユーザーなら、それ結局僕、スタジオビジョンもオンラインで購入したんですよね。
あ、そうなん
ですか。はいはいはい。それで、やっぱ、スピードとしては、当時は、パワーマック G4 と、スタジオビジョンで、スピードも速くて、結構安定してた記憶があるんですよね。はいはいはい。
じゃあ結構あれですね。もう環境としてはかなり本格的ですよね。パワーマック G4 で。
そうですね。
しかもスタジオビジョンでしょ。
はい。
スタジオビジョンでね。
はい、そうですね。
あれですか。で、あ、そうか、打ち込みやから、あれですよね。ちょっと頭が、ちょっとすぐに記憶が出てこないですけど、レコーディング関係で、はい、アドビ的な会社ってどこでしたっけ？
あれですよね。プロトゥールズ。
プロトゥールズ出して
る。デジデザイン。
デジデザインですよね。
はい。
デジデザインが出してるボードで。
オーディオメディア。
オーディオメディアでしたっけね。
僕も、スタジオビジョン、すいません。パワーマック G4 に、オーディオメディアをインストールして、挿して、それでスタジオビジョンで使ってましたね。
あ、そうなんですか。相性ですね。
はい、はい、はい
はい。あれ、当時でも高かったですよね。
オーディオメディアは僕、中古で買いましたね。
あ、そうなんですか。
はい。
それでも高いでしょ、中古で。
そう。結構高かったですね。で、僕、パワーマック G4 は、まあまあ、当時、なかなか中古でなくて、はい、新品で買いましたね。オーディオメディア3が、あれオークションで落としたんですけど、なんぼかちょっと覚えてないですね。でも、5万ぐらいしたかもしれないですね。
あ、そうなんですか。オーディオメディア3を使ってたんですけど、
はい、
すっごい金額はたいて買ったような記憶があるんですよね。
あ、新品で買われました。
いや、中古だと思うんですけど、新品で買うほど金はなかったんで、
はいはいはい。
それもね、6万ぐらい出したような記憶があるんです
けど、はいはいはい。
6、7万。
あの頃結構スタンダードでしたよね。 プロの音楽
家、ね、
はい、音楽用、音楽制作用としては結構スタンダードでしたよ ね、はい。
なんか今聞くとカチカチな音ですけどね。
ああ、なるほど。ちょもう聞かなくなってだいぶ久しいです。でもやっぱりあるでしょうね。今のいい音に慣れちゃってると、当時の音聞くと、はい。
なんかデジタルなカチカチの音が、
はい。
結構したと思うんですけど、はい、僕あの後にあれに乗り換えるんですよ。デジデザインに買収されたすぐ出てこない
。はい。
結構、値段も安くて、コストパフォーマンス高い。はい、
M オーディオ。
M オーディオです、M オーディオ。
はいはいはい、
M オーディオ乗り換えて、M オーディオの、はい、あれな、デルタ66ですか。
ああ、はいはいはい、デルタ66
回。あれに乗り換えるんですよね。
はいはいはい。
あれに乗り換えたって、結構デジタル臭い音がなくなったなと思ったけど、あの結局、まあ、パワーマック G4 を手放したことで使えなくなったんで。
ああ、そうですよね。PCI のスロットないとダメですもんね。はい。
今はもう完全にもう iMac の内蔵のものだけで。
はいはいはい。
なんかこう楽器を特に なんか録音するようなこともほとんどないんで。
はいはいはい。
ですよね。録音するとあったらもうたまに必要だったらミキサーを。
はい。
直接アナログからつって。
はい、はいはい
はい。強引技でやったりしますけど。はい、こだわりが全然なくなっちゃいましたね、昔
の。そうなんですよね。はい。
取れりゃいいわ、みたいな感じになってしまって、はい。なんか、もう、あの当時何を思ってあんなに金突っ込んでたんやろうって今思いますね。
はいはいはいはい。
なんか、ちょっと、なんか目的と手段をなんか、ひっくり返してたような気が。
ああ。
するんですけど、僕ちょうどでもほんまあれですよね、松尾さんは聞いたらすごい僕と似てます。
そうですね。
僕もパワーマック G4 の PCI の方を発売してすぐに購入したんですよね。
はいはいはい。
で、あれにオーディオメディア3を載せてたような記憶があるんですけど、
はい。
まあ、パワーマック G4 のあの PCI 版が初めて僕新品で買った。
ああ、そうです
か。Mac なんですよね。
はいはい。あ、そうなんですね。
あれは、当時パワー PC G4 は、当分出ない出ないって言ってたのに、いきなり出して、すごい
好奇心
ですよ。
はいはいはい。
いやいや、当時の記憶としては、すごく鮮明に覚えてますよ、驚いたの。シルバーになって、
はい、
ただ単に色塗っただけやないかいって、写真で見てる限りでそう思ってたんですけど、
はい。
現実に展示されたパワーマック G4 を見たときに、あまりの美しさに驚いたという。
そうですよね。僕、それまで Mac の、まあ、デザイン嫌いじゃないですけど、
はい。
それまでの iMac 以前のやつって、そんなに、それ、ああ、でも、パワーマック G3 とか結構好きでしたね。iMac G3。何を言おうとしたかというと、iMac 以前の、Mac で、そんな無茶苦茶デザインに惚れたとかいうのは僕なかったんですけど、
はい、はい。
はい。iBook とか、
はい、
そのパワーマック、G4 とか、
はい、
ね、なんか、うっとりするようなデザインでしたね。
ですよね。あのあたりからはもうかなり本格的にデザインが、どんどんどんどんなんか洗練され始めるって言ったんですけど、
はい。ジョナサン・アイブ時代ですね。はい。
今はジョナサン・アイブってそんなに関わってないんですか？
僕、わかんないんですよね。あの人が図面引いてるかどうかもわからないんですけど、まあデザイン部門のトップではありますよね、今も。上級副社長っていう。
なんか最近はどうもなんか特許に出てる内容とかを見てると、西堀慎さんがかなり深く。
あ、 そうなんですね。
関わってるような印象があるんですけど、ね。はいはい。なんか、スティーブ・ジョブズと一緒に平名で出したはるじゃないですか。一緒に名前を
出せて。そうですね。
西堀慎とスティーブ・ジョブズが一緒に出してるというパターンが。はい、
結構僕は、その西堀慎さんっていう方のことは知りませんでした。
あ、そうなんですか。
はい。
アップルに、なんか行った日本人言って当時は。
そうなんですね。
すごい騒がれてましたけど、うちの家の近所にすぐ、西堀慎さんが経営してる、はい、カフェが。
あ、そうなんですね。
あるんですけどね。エフィッシュっていうカフェが。
あ、そうなんですね。
そうなんです。ご本人さんが一生懸命建てた、建物自体を建てたお店が。
え、そうなんですね。
そうなんです。結構おしゃれなお店で。
へ
ぇ、まあちょっとここはカットしますけど、この間も大谷和俊さんに出てもらったんですけど。
あ、そうなんですね。
そうなんです。大谷和俊さんはエフィッシュで収録させてもらって。
あ、そうなんですね。
そうなんです。その時に、大谷さんは、西堀慎さんと、なんか、交友があるらしくて。
はい。
なんか、西堀慎さんの話をしてくれはって。
あ、そうなんですね。
そのエフィッシュの中で。
はいはいはい。
なんか、すごい感慨深かったし、聞いてる。
そうですね。
すごい。
その配信もちょっと楽しみですね。
その配信がね、早く追っつきたいんですけど。
はいはいはい。
この1ヶ月間全く時間がなかったって。で、話が思いきずれてるんで、また追っちましょう。
はい。
まあまあそれですよね。まあジョナサン・アイブのその時代が来たっていうのがちょうどそのあれですよね。iMac と iBook とそのパワーマック事項のね。
はい、はい。はい、まあ
ちょっとポリタンクのことすっかり忘れててかわいそうなんですけど、パワーマック G3。
パワーマック G3。はい。
あれ忘れててかわいそうなんですけど、あれもね、含んで、すごい新しい時代が来たって感じなんですけど。
はい。
あれですかね。じゃあiBook、のまあ、一番最初のね、iBook 買われて、はい、で、はい、パワーマック G5 買えて、はい、あれですか、パワーブック G4 には行かなかったんですか？
パワーブック G4 には、それまでが一応ノートとデスクトップ1台ずつっていうのだったんですけど、
はい、
パワーマック G4 の、僕は12インチのパワーマック G4パワーブック G4 をその後買うんですよね。で、そこからはもうノート1台で、もういいやと。デスクトップはもうやめようと思って、そこから僕ノートブックだけになるんですよね。パワーマック G4 と、iBook をもう手放して、そこから、パワーマック、あ、ごめんなさい。
はい。
パワーブック G4 12インチ1台だけにな
りました。パワーブック G4 12インチ1台ですか？
はい。で、それでも、もう、オーディオもビデオもそこそこいけるし、
はい。
上を見たらキリがないけど、
はい。
これでもう、昔に比べたらもう十分できてるし、いいわと思って、はい。そうですね。ノート1台に、ノート派になりました。
パワーブック G4 12インチの一番最初のモデルですか？
あれ初代ですかね。ちょっと初代だったかどうか忘れちゃったんですけど、多分初代だったと思います。
そうですか。
867MHz。
あ、初代ですね。
はい。
あ、そうなんですか。
はい。
2003年でしたっけね、確か。
そのぐらいですかね。
ですよね。中国の出身のバスケットボール選手と。
あ、そうですね。ヤオミンと、誰でしたっけ、名前が
出てくる。俳優の、小さい、はい、背の小さい、ね、方と、
はい、
飛行機の中で。
そうです、そうです。
出し合ってたやつですよね。
マーシャル面白かったですね。
ですよね。あの頃の CM は出来良かったですね。
はいはいはい。
あの頃はって言ってもうた。ああ、そうですか。あの頃にもうノートにしちゃったんですか。
そうですね。
すごい勇気ありますね。
ああ、なので仕事で使う Mac は 会社で用意してるしっていうと、あ、でももう僕あの、その頃もうゲーム会社辞めてるんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、だから仕事で背負ってるものがないので、そこは身軽だったっていうのは大きいと思いますね。はい。
あ、そうですか。
大体。で、ビデオも結構その、パワーブック G4 の12インチでも、
はい。
その頃まだあの、ハイビジョン、高かったですから、スタンダードの、いわゆる DV のカメラだったんですけど、
はい、
DV 素材だったら結構、ビデオ編集も軽かったんですよね。はい。なので、それで、いいなと、なんていうんですかね。それでもノートで十分やなと思ったんですけど、はい。
あの時にノートって、結構みんな、はい、結構もう、悩み始めた時期ではあると思うんですよね。デスクトップ環境はもう、やめてノートの一本に行けるかなっていうのをね、
悩
んだ時期とは思うんですけど、いやもうその時にノート乗り換え、ね、一本に絞ってたってすごい勇気あるなっていうか、
はいはい、
思うんですけど、あ、そうですか。しかも12インチですか。
はい。その、今僕もう全然ノート持ち歩かなくなりましたけど、
はい。
当時は結構持ち歩いてたんですよね。
あ、そうなんですか。
なので、まあ、少しでも軽い方がっていうのもありましたね。
あ、そうですか。じゃあ、今はもう、iPhone で。
あ、で歩く、通勤の時とかはもう iPhone しか持ってないですね。はい。
ちなみに、今は、MacBook Pro、はい。
あ、そうです、そうです。で、さっきの PowerBook G4 一本にしてから、
はい、
もう3年ぐらいはそれ確か使ってたと思うんですけど、
はい、
それから今使ってる MacBook Pro の初代に変えてますね。はい。
MacBook Pro の初代に手出さったんですか？いや、いいな。
はい。それで、
はい、
PowerBook G4 一本にしたのは、それはそれでよかったんですけど、
はい、
そのあたりから G4 プロセッサー不遇の時代というか、
はい、
同じパワー PC でも、
はい、
G5 の方は、
はい、
結構どんどん進化していくわけですね。デュアルコアになったりとか、電力は食うけどパワーも結構すごかったりとか、
はいはい、
ところが G4 の進化がパタッとこう止まってしまったと思うんですよね。
はい、ね、
はい。
はい。覚えてますよ。
なので、
はい、
僕は結構 G4 の、はい、デュアルコアが出るんじゃないかと思って結構待ってたところがあるんですけど、はい。あるいは G5 のノート版が出るかなとか思って。
当時言われてましたね。
はい。で、待てど出ないっていう感じで、はい、っていうところに、衝撃のインテルマックが出るっていう話が、はい。
あ、2005年の6月に発表になったんです。
はい。
よね、確かにインテルマックで。
あ、そうですかね。あ、WWDC で。
ですよね。
でしたんでしたっけ。はい。
2006年の1月にはもう出したんですよね。
はい。なので、もう、ま、ノート、ノートのプロセッサーが、はい、パワー PC G4 じゃなくて、その次のやつが出るのをすごく長年待ってたんですよね。なので、MacBook Pro のインテル版の初号機が出た時にもすぐ飛びつきました。はい。
まあでも正直僕はインテルが初めて出た時、はい、インテルに乗り換えの自体は別に何も思ってなかったんですけど、
はい、
本当に早くなるのって。
はいはいはいはい。それは僕は思ってたのは、
ええ、
パワーマック G5 の人がインテルに変わっても、
はい、
そんなに早いと思わなかったんじゃないかなと思うんですよね。
あ、はいはい、
ネイティブアプリケーションだったとしても。
はいはいはいはい。
もう僕はノートの G4 の何年も前からの乗り換えなんで、
はい、
で、しかも僕の 使いたかったメインアプリケーションのファイナルカットプロ、それからロジックプロは、
はい、
あの、インテル版がすごく早く提供されたんで。
そうですよね。すぐ提供されましたね。
はい。僕は、あの、インテルプロセッサーの恩恵は、わりかし早く受けることができたんですよね。はい。で、G5 も使ってなかったので、
はい、
もう、とても、はい、もう体感速度は全然違ってました、
ね。違ったでしょうね。はい、だって、僕、まあ、インテルの話になってるんで、ついでなんですけど、僕は、iMac の G5 を、
はい、
ここ数年長いこと使ってたんですけど、はい、まあ、もう言ってももう数年前の話ですけど、
はい、
iMac G5 はすごい不具合がうちの iMac G5 多かったんで、どうしてもこう、不具合が起こった時に限ってデザインの仕事の依頼が来てたりしてて、
は
い、で、まあ、その時も、案の定デザインの依頼が来てたのに iMac G5 がいきなり中からもくもくもくと変な匂いがし始めてそのまま動かなくなったっていう、まあ、僕のブログの MacMacMac にも記事として載ってるんですけど当時
そうなんですね。
で、Apple にもう恐る恐る修理代を聞くのに電話してこう、はい、これこれしかしかって言ったらいきなり向こうが平山にならはり始めて何が起こってるのかさっぱりわからなくて
やっぱり発煙とかはすごくあれなんですね、神経使うんですかね。
でなんかいきなり上役の人に変わらはったって思ったらなんか全負担こちらで持ちますって言わはって、
そうなんですね、
どうやら事故が起こったらしいって
うわ
なったんですけどね。
そうなんですね。
今ちょっと途切れてましたね。
ああ、そうですか。はい。
あれなんですよ。本当に、あれがね、やっぱり僕、インテルに乗り換える大きなきっかけになったのは事実です、
ね。ああ、そうなんですね。
で、まあ、その時に、まあ、別にデスクトップ環境を乗り換えようっていうのは別に何も思ってなかったんですけど、とにかく、修理に出してる間の作業環境が欲しくて、
はい。はい、
急遽、MacBook の Core 2D を今も使ってるんですけど、
はい、
買ってきまして、
はい、
慌てて、まあ、今まで記事にもかかなかったんですけど、
はい、
開封済み品っていうのがクソ安くて売ってるの見つけました、偶然。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。保証書の判子をちょっと押しちゃいましたっていう理由が書いてあるだけで。
はいはいはい、はい。
安かったんですよ。中身新品で。
もう、いいですね、それは。
もう今欲しかったんで、すぐ買っちゃったんですよ、
はい、
それを。
はいはいはい、はい。
もう、で、その時に一番ビビったのは、
はい。
早い。
あ、iMac G5 と比べても早かった
です。もう激速で早かったんですよ。はいはい、もうなんかね、今まで僕散々僕インテル Mac が気になってて、
はい、
散々 Apple Store でも質問したんですよ、電話で。
はい。
どれぐらい変わるんですか、はい、スピードって言うて。
はい。
その時には、いやー、iMac G5 使われてるんだってそんなに変わらないかもしれないですねって、すごい遠慮気味なことばっかり言ってはったんですよね。
ああ、そうですか。
騙されたと思いましたね。
ああ。
ちょっと乗り換えればよかった。
なるほど。
こんなに早いんか、インテルは、言って。
そうですか。やっぱ、あれですかね、その、デュアルコアを活かすアプリケーションかどうかっていうのにもよるかもしれないですけど、iMac G5 はデュアルコアではなかったんですよね、確か。
ないですね。あれはシングルですから。
はい、はい、はいはい。
っていうか、OS 自体が早いんですよね。
ああ、そうなんですね。
同じタイガーであるにもかかわらず。
はいはい。インテル版タイガーが早い。
早いって思いましたよね。
はい。
もう今は慣れちゃいましたけど、
はい、
早いって本当に思いましたね。
ほう。
感心したのと同時に騙された、早買えよかったとか、そればっかりでしたけど。
そうなんですね。
いや、本当に、だから僕、インテルになってからは、嘘のように故障がないんですよ、Mac。
そうですか。
全くないんですよ、不具合が。だから、まあ、今、iMac がね、結構曇るや、曇らないやって言ってるじゃないですか。
はい。
まあ、あれがちょっと気にはなってるんですけど、それ以外は、インテルの Mac になってからは、正直、安心はしてるんですよ。 ね。
ああ、そうなんですね。根
っこの部分でわけのわからん、なんかこう、故障とかは起こらへんなとか。
はいはいはい。
それは素直に思ってるんですよね。ただ、今の iMac は手出しにくいなっていうのは。
はいはい。
ですね。あの、曇りがあるっていうのは、ね。あれがなんか当たり外れがあるっていうのは、ちょっと手出しにくいぞっていう。あのね、前の iMac、うちの家にある iMac と実はそんなにあの素材が変わった以外はそんなに見た目に関しては、まあ性能は凄まじく上がってますけど。
はいはいはい。
変わってないんでね、僕の中ではなんかあのね、ジェネレーション3じゃなく、ジェネレーション4じゃなくて、ジェネレーション 3.5 にしか見えないんで。
ジェネレーション 3.5、あ、そんなに一世代もは変わってないん
で。変わってないっていうね、デザイン的には。
はいはいはいはい。そうですね。
ですよね。なんかそういう感じするんで、次の iMac が出たら、もしかしたら触手動くかもっていう感じなんですよね。
あ、はいはいはいはい。
そうなんですよ。まあ、物欲がなんか限りなくなくなってしまったんで、それでも動かないかもしれないですけど。正直。
ああ、そうですね。当時に比べると、昔に比べるとあんまりなくなってきますよね。
本当に、なんかこう、ついでの話ですけども、iPhone が欲しいなって、うらやですからね。
あ、はいはいはいはい。
僕にしたら、僕は iPhone ね、今、奥さんにほとんど面倒見てもらってる身なんで、月々あんだけの料金なんて、とてもじゃないですけど、あの、仕事に、やっと復帰したばっかりなんで、
はいはいはい。
あのお客さんもこれからまた新しく見つけていくことになるんで、まだ収入がほとんどないんで、はい、だから収入生まれてからじゃないと iPhone が買えないっていう状態なんで、本格的に。
じゃあ今はまだ iPhone は
iPhone 買ってないんですよ。
買った？そうなんです
よ。だって今までずっとウィルコム使ったんですけど、ウィルコムの方が料金上がってきたんで、それをなくすためにわざわざ奥さんと同じ au で980円に変えたみたいになって。
はいはいはい。
そうなんですよ。だから、まあ、iPhone は余裕が出てから本当にそれぐらいに買おうと思ってますけどね。
はいはいはい。
なんか今、Apple 製品で僕ほんまに欲しいなってことは iPhone ぐらいなんですよね。
確かに、もう、あれですかね。年のせいもあるかもしれないですけど、本当昔ほど欲しいと思わなくなりましたね。
ですよね。なんかまあまあ MacOS 自体にもね、なんかすっかりもう長いこと使ってて慣れてるせいもあるのか、Mac 買い替えてもなんか変わらへんもんなっていうのが、
そうなんですよね。
あるんですよね。正直
な話。確かに買い替えると早くなるのとか分かってて、で実際早くなるんですけど。うん、昔みたいな未知の可能性みたいなのも全くないです
ね。いいこと言われますね。そうそうそう。未知の可能性というか、何か違うことができるかもしれないとか、新しいことができるかもしれないという、はい、あれがなくなりましたよね。
そうですよね。
完全に。本当にそこ全然提供できてないですよね。アップルも。まあそれはマイクロソフトも多分同じやと思うんですけど。
そうですね。まあ、それだけもうだいぶいろんなことが、やり尽くされたようなところはあるかもしれないですね。
だからまあ iPhone の方が楽しく感じるんやろうなっていう。
そうですね。
すごい未完成じゃないですか iPhone って。
そうですね。
なんかね。
そのくせ結構その、本体を傾ける操作とか。
はいはい。
そういうのをうまく活かしたアプリはちょこちょこっとこう、まだこれからどんどん、
で、
今もうみんなが、新しいアイデアがどんどんみんなから出てくるような時期なんで、
ですね、
なんか楽しいですね。
今すごいなんかこう、あれなんですよね、最初の、その要はこういうテクノロジー系に興味ある人らが飛びついてる時期やと思うんで、iPhone が花開くのってもう少し先やと思うんですけどね、はい、本当に。日本って。
はいはい。
なんか海外に、ではなんかもう iPhone はなんか結構ね、なんか受け入れられてるような印象が。
あ、そうですね。
場所にもよるみたいですけど、いきなり iPhone 系の話になっちゃいましたね。
はい、皆さん本当にお久しぶりです。プラス .ok の代表者を務めております。今年から、肩書きをグルーブセッションパートナーと変えました、香川和樹です。皆さん、そして松尾さん、まずは本当に2ヶ月半のもの間、間が空いてしまったことですね、本当に申し訳ないと感じております。まずは、リスナーの皆さん、そして、出演くださった、松尾さん、本当に2ヶ月半の、間ですね、配信が全くできなくて本当に申し訳ありませんでした。まずは心から本当にお詫び申し上げます。これでですね、もう3回目になるんですかね、結構間空いたりしたのって。はい、自分のあり方をまずは改めたいと思います。いろいろと背景はあるにせよ、お待たせしたことには変わりはありませんので、本当に申し訳ないと感じております。まずはですね、今回の収録でちょっと修正点が、というか訂正ですね、の内容がありまして、それをちょっとご報告したいと思います。ビジョンのお話について、お話している部分なんですけどね、これビジョン VST と、何度かつぶやいている部分なんですが、これビジョン VST ではありません、ビジョン DSP の誤りです。VST というのは VST プラグインっていうね、レコーディングソフトウェアで使うアプリケーションみたいなものの一つなんですけど、これとごっちゃにして語っていました。訂正させていただきます。あとですね、 M オーディオに関してお話している部分があるんですが、これ、詳細な説明がちょっと抜けてましたんでね、これ追加でちょっとお話しておきたいと思っています。M オーディオはですね、デジデザインにですね、2004年8月に買収されているんですが、デジデザインそのものがですね、アビドに当時すでに買収されていましたので、M オーディオっていうのは結果においてアビドの、子会社っていうことになっています。この辺の詳細の説明が、まあ世間話のノリでちょっと喋ってたんですっこ抜けてはいたんですが、これをちょっと追加で、お話しておきたいと思います。あとですね、西堀慎さんとスティーブ・ジョブズの、スティーブ・ジョブズさんですね、このお話しているところで変な日本語を使ってました。確かお名前を平気するっていう表現をするところを、なんか平名とかなんかそういう言い方したと思うんですけどね、本当にごめんなさい。ここはちょっと変な日本語を使ってましたので、良い子の皆さんは間違って覚えないようによろしくお願いいたします。それでは今後もコンスタントに配信できるように最善を尽くしたいと思います。この言葉が口だけにならないように、自分のあり方を見ていきたいと思っております。それでは、2010年もカフェ2066、ぜひお付き合いいただきたいと思います。それでは皆さん、今後ともよろしくお願いいたします。それでは、次回で松尾さんの回は、最終回となります。それではまたお会いしましょう。それでは皆さん、また。